主は昼も夜もまどろまない。主はあなたを追い守られ影、すべての悪から免れさせ、主はあなたの命を
開かれると光を放って御役のものに知恵を与えます。どうぞ御霊ご自身がこの時をまた聞く者の心を恵んでくださり、真理の言葉で養ってください。感謝します。
アーメン。
ハレルヤ。イエス・キリストの御名でお祈りします。
アーメン。
今日はちょっと短いかもしれませんけれども、一つ最近、創世記の三章でですね、一しずくで、蛇とエヴァのこの会話について触れていますね。そのことでちょっと、付け足しというか、そうしたらいいかなと思って、今日は、蛇のエヴァにこうアプローチする、こう、誘惑するっていうかな、神の戒めに背かせるようなこの蛇の狡猾な策略があるんですけれど、一つ、そこで、ひとしずくの方を読んでくだされば、大体全部もう網羅してますけれども、一つですね、その中で、蛇が使ったその策略っていうかね、の一つなんですけど、それは、こう、馴れ合いっていうかね、馴れ合いの策略っていうか、もしエヴァがですね、神に対する健全な恐れっていうのをね、持っていれば、多分陥らなかったかもしれないんだけれど、蛇はあたかも自分は何も知らないかのようにしてエヴァにアプローチしてきますよね。神様本当にそんなこと言ったんですかって言ってね、ね、で、これ神様って言わないね。神はって言うでしょ。
神は。
でも本当は継承だと主なる神というのが、この天地創造の神、彼らが言うべき言葉であるんですよね。主なる神というのが創世記の2章に出てきますけど、2章の4節に初めにね、一番最初の主なる神っていうのが、創世記2章4節、主なる神が地と天とを作られた時ってありますね。
はい。
で、
これヤハウェエロヒムっていうこと
ですか。そうですね。はい。主というとやっぱり主人の主ですよね。神というと まあ、稀に見る存在っていうような意味があるんだそうですね、うんうん、まあ、だから天使も神、神々で、うん、イエス様はあなた方も神々と呼ばれているってね、神の言葉を託されると。で、確かに稀に見るものね、金とかそうしたまた稀に見る金属ですよね。だから尊いっていう、それが神様に使われているんだけど、主というのは主人ですね。つまり従うべき尊相手ですよね。自分の主って言ったらマスターなわけで、自分はその下にあるものっていうことですよね。だから主なる神、だから私はこの方に従うべき存在っていうことになりますよね。でも蛇は主なる神とは言わないんですね。神はと言うんですね。慣れ合いの言葉ですね。まあちょっとなんていうの、その尊敬示さない。で、慣れ合いの言葉使われるっていうのはね、誘惑ですね。だって私も知ってる、私はあなたよりもっと知ってるよっていうね、この神とは親しい関係なんだっていうことを、この動物よりも人様の方がよく知ってるはずなんだから、つまり動物は血を治められるべき存在、全てを治めなさいって言われていた人間でしょ、ね、アダムとイブの方が上ということになってるんで、この蛇の存在で神がって言うんですよね。本当はエヴァもアダムも主なる神と呼んでいたと思うんですね、うん、でも蛇が神って使うとね、今度エヴァもそれにつられて神っていうんです。この、ちょっとそこのところを読みましょうか、創世記の3章の1節から5節あたりまで読みましょうかね、はい、
3章1節、
はい、
さて主なる神が作られた野の生き物のうちで蛇が最も狡猾であった。蛇は女に言った。園にあるどの木からも取って食べるなと本当に神が言われたのですか。女は蛇に言った。私たちは園の木の実を食べることは許されていますが、ただ園の中央にある木の実についてはこれを取って食べるな、これに触れるな、死んではいけないからと神は言われました。
はい、だからこのエヴァは 彼女も神って言うんですね、
うん、そうですね。
そして、まあ、これも人主福の方にありますけれど、これに触れるなっていうのは何も神様は言ってないんだけれど、ここに付け足しがあるわけですよね、うん、神様が言われたことを正確に捉えているっていうのが蛇に、エヴァの神の戒めを正確に捉えていないということをはっきりと知らせてしまうわけですけど、ね、なれ合いは侮りを生むってありますよね、
うん、
侮る人、あざけるものと会話をこうしていると自分もその霊が引き下げられますね。詩編の第一編の一節、ちょっとそこも開いてみましょう。詩編の第一編の一節、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座に座らぬ人は幸いである。このような人は主の掟を喜び、昼も夜もその掟を思うってんですね。主なる神の前で本当に自分を低くするんじゃなくて、神を認めない ね、自分を高くしている状態っていうのは本当に幸いなわけではないわけですよね。で、そうした人と一緒に座らない方がいいんですね。なぜなら自分もそうしたスピリットを持っちゃう。これすごく気をつけなくちゃいけないと思うんですね。この世の中で神を認めない、つまり神々がたくさんいるわけです。自分を神としているような存在ですよね。神を認めないっていうのは、まあ、聖書では神を認めない、ね、愚かな者は神はいないと言ってあるんですけど、神の目から見たら本当にそれこそ神を認めないことは愚かなことなんだけれども、でも自分自身が神々になってしまっている、ね、神が作ってくださった自分も、そして天地創造されたこの神を認めないというのは自分を高めているわけですよね。でもそれでも神って呼んでいる、なんかそこに自分を高めて創造主を低めてしまっているね。これ慣れ合い、蛇のそうしたアプローチっていうのはエヴァを油断させて、そして慣れ合いを生じさせてしまっているっていう、これは神に祝福されることではない。詩編の119編、まあ、これで最近私もそのここから励まされたんですけど、そしてギメルというところ、ヘブル語のこのアルファベットで分類されていて、ギメルというところのセクションなんですけど、詩編119の21からちょっと読みたいと思います。読んでもらえますか。
はい、
はい、
21、
はい、
あなたはあなたの戒めから迷い出る、高ぶる者、呪われた者を責められます。
はい、ね、高ぶる者ね、自分を高くする、ね、主なる神で主人、自分の主の前で主を高めるのではなくて自分を高くしてしまうと、主の戒めっていうのは軽んじてしまうわけですよね。エヴァはそれをしてしまったわけですけど、
あれって怖いですね。
うん、そう、軽んじて主を軽んじるってね、
うん、
そうすると言われたこともあまり大したものじゃなくなっちゃうんですね。でも真の礼拝っていうのはね、真の礼拝っていうのはこれは形でこれやっていれば真の礼拝しているということではないですよね、うん
はい、
うん、心の状態ですよね、
うん、
私は毎週これやってますから、いわゆる礼拝に参加しているから自分は心から神を礼と誠を持って礼拝しているかというと、かえってその形が侮りになっちゃうかもしれない、
うん、
自分は形をやってるから、うん、表向き。でもまた反対にね、礼なんだから自由で何やってもいいっていうね、
うん
うん、でもそれもしかしたらただ肉に従ってるだけかもしれないのに、
うん、
そういう勝手な手前勝手な解釈もあり得るので、
うん、
本当にそれはなんか、自分はこれやってるから大丈夫で、それにこだわってないから大丈夫でもないんですよね、うん、本当にそれは聖霊、ご自身が人の心をご存知なので、本当に聖霊の語りかけに対して自分がどれだけ心を開いて、そしてその前で真実であるかっていうね、それは主と本人しか分かんない、本人もあまり分かんないかもしれないけどね、うん、偽りの安心感、慣れ合い、高ぶりっていうのは本当に気をつけなくちゃいけないなと 思いますね。で、主の愛に本当にフォーカスしていると、その方の前で侮ったり、慣れ合い、だったり、慣れ合いって自分勝手なあの解釈なんですよね。これやったって構わないだろうというね、そうではないんだと。蛇のアプローチに対してエヴァはもっと断固とした態度を取るべきだったと思うんですけども、でも自分だってもっと神様のことをあなたより知ってるよっていうね、そういう、まあ、高ぶりっていうか、慣れ合いの霊にとらわれてしまったっていうことだと思うんですけど、でももしそれに対してね、断固とした態度を取っていたとしたら、自分はバカにされるかなとか、自分は相手よりも知らない、そんなことも知らなかったのかって言われることが嫌で、知ってるふりをするっていうね。で、エヴァはあまり知ってなかったんですね。主が、言われた戒めも、しっかりとは知らなかったということが明らかになるんですけど、22節も読みましょうか。
はい、はい、私はあなたの証を守りました。彼らのそしりと、侮りと私から取り去ってください、
うん、はい、続きも、あともう2節読んでください。
たとえ、もろもろの君が座して私を損なおうと図っても、あなたのしもべはあなたの定めを深く思います。あなたの証は私を喜ばせ、私を教え諭すものです、
うん、そういう戒めから迷い出させる誘惑、なり合いの態度と、あと自分のそういう高ぶった態度っていうのが悪魔につけ入れられる、悪魔が策略を行使した時に、耐えることができない状態になりますね。でもそしりとかあざけりとかにあっても、自分を擁護してくれる方っていうのは神なんだ、ね、でそこで祈りっていうのが支えになりますね。人が自分をあざけったり、あるいは批判したり、低く見たり、ね、非難したりとかされても、神様は自分を擁護してくれる。私のすべきことはそれに対して気をもむことではなくて、証を守る、つまり神の定めを深く思って、神が自分に望んでいることは何か、当然ながらそういうことを考えるとね、自分の至らなさというのはもちろん至る、そこに至るんですけれども、自分を果たして、神の戒めを守っているだろうかって、ね、そう思うと本当に、自分の不完全さばかり気づくと思うんですが、でもそこでこの主なる神は私たちの救い主でもあられて、その贖いを全て終わらせてくださったというね、そういう方なんだっていうね、私たちの主なる神は、私たちの贖いのために犠牲を払ってくださった主なので、この証を深く思うことができるんですよね。イエス様の十字架の贖いがあるから、私たちは証を、神の掟を真の意味で深く思うことができるわけです。私たちのそういう主の導き、主の聖霊によって示される真理に対しての十分に私たちが開いていたり譲渡してなかったために起こってしまう間違いというのは毎日のようにあるわけですよね。でもそのために死んでくださり、そしてあがなってくださった、罰の支払いをしてくださった主、そしてそのあがないの代価を済ませてくださった主が 共にいてくださるんだという、これは希望しか絶対持てない信仰生活になると思うんですね。でも真の意味でそのことを知らないっていうかね、ああ神様知ってるよって言っても、そのイエス様の十字架の意味っていうのが分かんないと、主の戒めっていうのは、あの主の掟から離れるっていうことがどういうことかもちょっと分かんなくなる。なぜならそういうことを考えたくないから、あまりにもなんかこうね、戒めとかそういうのと、とんでもない不従順がたくさんそこにあるでしょう。もやもやしても見たくないし、見ないからますますそこに光に近づきたくないという、そういう自然の反応が起こっちゃうので、でもそうではなくて、光にさらされていいんです。神様の戒めの近くに私たちは行ける。今まで不従順だったり罪を犯したりしていたかもしれないけれど、神がそのために代価を払ってくださったこの主を私は崇めています。この主の愛に対して私も愛を持って応えていきたい、ね、でもこれっていうのはね、主との親しさっていうのは慣れ合いとは違う。愛なんだけれども慣れ合いとは違いますよね。そんな真実な愛を示されたときに、慣れ合いでは入れないでしょ。ね、慣れ合いと愛は違う、ね。なぜなら神の愛は聖なる愛で、命を捨てて贖う。で、私たちが罪から離れるようにと代価を払ってくださった愛に対して、尊敬に欠けた態度っていうのは出てこないと思うんですよね。でもそれだけれども、敵は絶えずそうした角度からね、私たちが妥協したり、慣れ合いの霊に陥るように誘ってくるので、悪魔の策略っていうのは本当に狡猾なので、そういう面で警戒している必要があるなと思いました。最後に詩編119編、今もう一度読みたいと思います。17節から24節までですね。あなたのしもべを豊かにあしらって生きながらいさせ、御言葉を守らせてください。私の目を開いて、あなたの掟のうちのくすしきことを見させてください。私はこの地にあっては希留者です。あなたの戒めを私に隠さないでください。我が魂は常にあなたの掟を慕って耐えるばかりです。あなたはあなたの戒めから迷い出る高ぶる者、呪われた者を責められます。私はあなたの証を守りました。彼らのそしりと侮りとを私から取り去ってください。たとえ諸々の君が座して私を損なおうと図っても、あなたのしもべはあなたの定めを深く思います。あなたの証は私を喜ばせ、私を教え諭すものです。じゃあお祈りしましょう。
アーメン。
主イエスよ、感謝します。
アーメン。
あなたは私たちと本当に共にいて、くださいます、そんなにも親しく、そしてまたそんなにも真実を持って私たちを愛してくださり、また、その愛を、ご自身の肉体を持って、肉体の犠牲を持って示してくださいました。本当に感謝します。私たちにできることは、そのことをいつも覚えて、そして、あなたを崇め、そしてあなたが示した愛に私たちが応えていけるようになることです。感謝します。どうぞ、私たちがあなたにつながっていれますように、あなたも私たちにつながっていてください。感謝します。今日の残りの時間導いてください。イエス・キリストの御名でお祈りします。